と人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、まちづくり委員会の小澤恵美です。今月は京北中川地区のまちづくりをテーマにゲストをお迎えしています。本日のゲストは中川自治振興協議会文化的景観指定推進委員会会長、岩井義也さんです。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
中川地区というと、京都の北区の山あいの方の地区で北山杉が有名なところかと思いますが、
はい
はい、岩井様はずっとそちらにお生まれになってからずっとそちらの方ですか？
そうです。もう私の家も代々、はい、ここに住んでまして、
はい、
で以後ずっとここから出たことがあります。
出たこと、
はい
はいはい、もうお職業は林業の方で、
はい、家業が林業ですので、ずっと林業をやりながら、実は私兼業でして、
はい、
勤めもずっとしてたもんですから、だけどその間もずっと兼業で林業の経営もやってきたわけです。
はい、じゃあ長いこと兼業ということで、林業をやりながら他のも商売されている。
はい、はいはい、そうです。
で外側からその中川地区の街を見たりっていうことも多かったかも分かりませんね。
そうですね、それはある程度可能だったと思いますね。まあ、仕事から外国にも出かけることがありましたんで、まあ、外国の林業も見たときには、自分とこの林業とどう違うのかと、いうようなことも注意して見てましたんで、そういう意味では外から見る、ことはかなりあったかと思います。
北山杉っていうと、もう世界中の方もご存知というか、もう日本の名産っていうものになっていますが、代々受け継がれて、大事に大事に育てられているものなんですけれども、需要の方がやっぱりこの社会の中ではだいぶんと少なくなってしまって、
はい、
受け継いでいくのが難しいという話もよく聞きますが、
はい
はいはい、そういったところは町の中で何かこう解決策ではないですけど何かされていることってありますか？
特にこの20年間、
はい、
需要の減少が非常に著しいというふうなことで、まあ、今まで北山杉というのは主にこう床柱を中心に使われてきたんですが、はい、その需要がこう非常に少なくなってきたわけです。したがって、まあ、それ以外のところにですね、まあ、内装材であるとか、玄関周りであるとか洋間であるとか、
はい、
それからさらにまあ家具とかね、
はい、
木工品とかですね、まあ、そういった需要を、まあ、今までこう開拓するような努力がいろいろなされてきました。
はい、
また中国をはじめとする、まあ、海外に輸出するという試みもいろいろなされてきたんですが、
はい、
なかなかその光が見えなくてですね、まあ、今のところ困っている状況ですね。
はい、やっぱりちょっとこちらの思いと向こうで買われるご購入される方の思いがちょっと違ったり、
はい
はい、
それは大いにあるんじゃないでしょうかね。まあ、価格的にもまあ高い、もともと高い木材を作ってるわけですから、なんか他の製品を作ったとしても、高コストにならざるを得んというところで、まあ、価格上の、まあ、差が出てくるということもあるでしょうし、
はい、
あるいはまあ好みですね。
そうですね、
はい、家具に作ってもですね、はい、まあ、家具地の普通広葉樹が多いものですから、針葉樹で作った家具地はまあ評価されない場合もあるわけですから。
あ、そうですか。は
い、いろいろまあ課題はあるわけです。
でも長く続けられてきたこう技法とか、はい、日本が守っていきたいと思っているものですけれども、
はいはい、
その受け継がれた技法を守っていくのが地元の方では需要が少ないっていうのは、やっぱり守っていきづらい状況に今なりつつあるっていう形ですか？
そうですね。需要があって初めて、産業そのものが回転するわけ で、でその中でまあ労働者があるいは技術者が関われるわけですが、その回転しなくなると、まあ、労働者のあるいは技能者の仕事がなくなってくるというふうなことになるわけですね。したがってこれをどうやって一旦途切れますと、もうなかなか再生するには時間がかかるもんですから、 それをどうやって需要の減少していく中で引き継いでいくかというようなことが大変大きな問題ですね。
大きな問題、そうですね、はいはい、またその杉だけではなくてその町全体をこう残していこうというか、町の人たちがみんな活性化できるような試みも、はい、されてきているというふうに伺っておるんですけれども、はい、
なかなかその北山杉の産業だけでは、
うん、
もう村 の, 経済が成り立たないというふうに今考えていますので、
うん、
まあ、それに変わるものといいますかね、うん、あるいはそれと足並みをこう揃えていけるような、うんうん、そういうふうなものがないかと 今模索しているところなんですよ、
うんうん、
で、まあ、幸いなことに文化庁の制度で、
はい、
文化的景観という制度がありまして、
はい、うん、
これは原風景としての農山村の景観を残そうというふうな趣旨の制度でして、
うん、
まあ、そういう制度に乗っかって北山地域の、はい、観光事業といいますかね、今まで第一次産業だったんですが、
はい、
第二次三次産業というふうなものが、
はい、
起こせないかというふうに思って今いろいろみんなで力を合わせてやり始めているところです。
あ、そうなんですか、はいはい、そちらの方その山あいっていうのは京都の市内からもそうさほど遠くもなく、
はい、
ただ車で少し行くともう街並み全体というか、まあ、山あいなので、
はい、
景色がゴロッとこう変わって、
はいはい、
ちょっとこう現代の今の生活とは全く違う感覚を、
はいはい、
すごくこう遠いところに旅行に来たような、
はいはい、
そんな感覚も味わえますもんね。
そうですね、
うん、
私も町で遅くなってですね、お酒なんかを飲んだ時にも、
はい、
タクシーで帰ることがあるんですが、はい、まあ、そういう時に、北山へ行ってくれと言って、
うん、
まあ、向こうへ行ってもらいますと、まあ、タクシーの運転手といろいろその間話をしてるんですが、
はい、
北山よろしいなと。
そうですね、
私もその時々お客さん連れて、うん、まあ、このところにこう連れて来ることがあるんですと、
うん、
その時に京都観光の後に来られたお客さんは、いやー、これはもう京都 の観光地とは全然こう違った、
うん、
光景があってですね、うん、感激しましたかという人が大変、まあ、多いと。
そうです
ね、いうふうなことを、まあ、私自身がそういうのに聞いたもんですから、
はい、
これはこう観光地として行けるかもしれんなというふうな気になった。もともとはそういうところにあるわけです。
うん、
はい、
そうですね、細い道だったりね、本当にこう道がきれいに舗装されているというんではなく、うん、もう昔ながら の田園ではない、本当に山の風景、山の暮らしっていうのが、見て取れるようなところですよね。
昔川端康成先生の古都 の、
はい、
舞台になったところですんでね、
はいはい、
で映画化も何回も行われて、
うんうん、
まあ、そういう意味で有名になったんですが、
うん、
まあ、町から来る人はまあ、そういう昔の光景も求めると同時に生活習のですね、はい、あるところがいいと、いうふうな方も割にありますね。
はいはい、
だから、まあ、観光地としてやっていくにしても、まあ、生活習をどうやってその中にこう残していくかと、
はいはいはい、
いうふうなことは大変重要な要素になると思います。
そうですね、昔のもの、うん、いいものを残そうというふうな地区が、ね、指定されているところだと、うん、割合もう人が住んでいないとか、
うん、
その建物そのまま残しているとかっていうところも多いですけども。
そうですね、
はいはい、そこで暮らしているっていうのがまた重要な要素になってくるんですね。うん、今中川地区っていうと世帯数というとおいくつぐらいあるんですか。
もう以前は120件ぐらいあったんですが、
はい、
今は100件足らず、
100件足らずの
戸数になってますね。
はい、
で人口も減少傾向にあります。
はい、担い手さんっていうお話になれば、その九十何件数件の方々の担い手さん、また林業されている皆さんが林業されているっていうわけでもないんですよね。
そうですね、 最近はその、まあ、林業をやってる方で跡取りの方が、うん、あのサラリーマンになったりですね、うんうんうん、あの他の事業をしたりというふうなこともありますんで、
うん、
林業以外の仕事についてる人は大体3分の1ぐらいじゃないでしょうかね。あとのまた3分の2は、まあ、うん、何らかの林業関係という仕事についてられると思います、う
ん
う
ん。親の世代、またあのおじいさんおばあさんの世代でもずっと受け継がれてきた方々っていう形ですよね。
そうですね、
林業っていうのはね、はいはい、
ずっと、はい、あの地元に住んで、
う
ん、
はい、
受け継いできたと、はい、いうことですね。
そうですね、はい、じゃあそこからまたたくさん人が来られるような観光業界に、うん、じゃあちょっとこう一歩踏み出そうっていうのは、うん、なかなかあの昔から歴史のあるところほど難しいような部分もあるでしょうね。
それは大いにあると思いますね、
うん、
あの今まで第一次産業ということをずっともう何百年と、
はいはい、
あの600年ぐらいの歴史あると言われてますんでね、うん、それをずっとあの繰り返してきたわけですから、
うん、
あそういう中で全く新たなですね観光事業というのはもう第三次産業というサービス業ですから、
サービス業ですね、はい、そうですね、
そういうことをやろうというのは、はい、まあ、一大決心がいるんじゃないかというと思いますの で、
そうですね、
よほどその意識の転換がないとですね、
は
い、
あ
の
うん、
なかなか進まないかもしれませんですね、
うんうん、はい、じゃあ外部の方の方がちょっとこういう、ああ、中川いいんじゃないか、北山のこの今村っていいんじゃないかっていうのを、うん、あの外部から言われるっていうことの方が多いのかも分かりませんね。
そうですね、
うん、
圧倒的にその方が多いと思いますね、うん、先ほどのタクシーの運転手さんも、
はいはいはい、
の言葉もそうですし、それからあの中川出身者で、
はい、
まあ、あの都市に住んでる方、うん、都市で商売をしている方というふうな方も、うん、中川いいとこやというふうなことを盛んにまあ言われるわけですが、うん、まあ、地元に住んでいる者にとってはもう日常茶飯事の、はい、景色ですので、
うん、
まあ、これが当たり前だと、
うん、
思ってますんで、
うん、
さほど地元のことについてはいい点というのはまあ評価しにくい、
評価しにくいですね、
いうような立場にあると思いますね、
はいはい、そうですね、外からの方がよく見えますもんね、うん、じゃあその地元の方は、うん、今まで暮らしてるそれ当たり前の景色があまり外側から見るよりは評価が低いっていう感じなんですね、
はい、あのよくあの、
うん、
おかめ八目という言葉がありますけどね、はいはい、あのそばから見てる人の方が、
うんうんうん、
例えば先が読めるとか、
はいはい、
いうふうなあのことなんで、
うん、
まあ、それが、まあ、あの人間にとっての普通のことかもしれません、
うんうん、そうですね、
当たり前のことかもしれません、
そうですね、
はいはい、
うん、でも楽しみですね、あの観光業界っていうのは、あのツアーが組める、でまたあの泊まる旅館がね、
はい、
あの近所にあると、
はい
はい、またその辺一層潤ってくるっていうような形になりそうですね。
そうですね、あの、うん、中川の京都寄りにあの高尾という、
はい、
あのもみじで有名な観光地がありますが、まあ、そこに来られるお客さんも、うん、あの来ていただくと、うん、あるいは来ていただいたお客さんが他校に宿泊されるというふうな、うん、まあ、そういう連携関係も取れるかと思いますし、うん、それからまあ京都の中で一風変わった観光地として、
そうですね、
であの京都市の観光局もですね、
うん、
あのまあ、できるだけ観光客を増やしたい、
うん、
特にあの京都は春と夏は観光客はもう十分にいらっしゃるんですけども、夏と冬が、
ああそうですね、
あの少しこう、うん、減ってくるというふうなことで、
うん、
あの春あの冬と、
うん、
あの夏の、
うん、夏、はい、
時期の観光客誘致にですね力を入れたいというふうなことなんで、
はい、
まあそのリピーターに対して、特にリピーターに対してですね、あの今までとは違ったこう観光地、があったらいいなというふうに思ってられるようですね。
そうですね、はい、夏場なんかは涼しくていいんですかね。
そうですね、だいたい3度から4度ぐらい、
はい、
気温が低くなりますんで ね、
ね
その代わり冬は寒いですからね。
寒いですよね、はいはい、雪はよく積もりますか。
京都市内よりもよく積もりますんで、はい、まあ、その雪景色を楽しんでいただくというふうなことも一ついいんじゃないかと思ってます。
そうですね、
はいはい、
うん、なんかこの、外部から見たら中川見直されるっていうか評価が高いっていうこと先ほどからお聞きしてるんですけど、はいはい、なんかこの中川の方の方とご結婚される方が 海外の方で、
はいはい、
ちょっと面白い話を、ええ、はい、
3月、うん、この3月にですね、はい、中川の娘さんが、
はい、
フランス人の男性と結婚されて、される予定で、地元の八幡宮で、美神さんで結婚式をされるというふうなことなんですね、
はい、
それは向こうの旦那さんの方が希望されたというふうなことですので、そういう外国の方にも評価されるところがあるんじゃないかな。
そうですね。その村の八幡宮さんっていうのは、はいはい、もう昔ではそこで結婚式を挙げられるっていう方は多かったと思うんですけど、
はいはい、
もうね、結婚式というと海外に出られたり、はい、綺麗なチャペルでとかっていう方多い中で、はい、久しぶりというか、
多分50年か60年ぶりぐらいに、
は
い、親善結婚式があるというふうなことで、まあ、私たちもそれは大変いいことだというふうに大いに喜んでます、
はい
はい、
もう街を挙げてお祝いをされるような形になりそうですね。
できるだけそういうふうにしてですね、歓迎して、まあ、記念に北山杉を植樹していただくというふうなことも計画しています、はい、
それがまた、ね、広く広まって、はい、
世界に広まれば大変嬉しいと思います、
ね、そうですね、うん、じゃあこれまでずっと林業で伝統的なものを作られてたそういう北山の杉っていうものが大きなものがあって、それが中心に、その村全体を残していこう、山並みを残していく、
そうです、そうです、
はい、そこに暮らす人を守るっていう形で、はい、で広めていきたいっていうふうな思いっていうのが強いんですね。
そうです、
ね、
もう国内だけではなくて、う
ん、はい、
海外に対してもアピールしたいと思ってるわけです、
うん、そうですね、はい、でその北山杉を育てていくっていうのは大変な年月、代々受け継がれている長い歴史があるんですけれど、そのずっとそれを担いてを育てていくのが難しいですが、
はい、
その観光業界を取り入れることによって、はい、またその村全体が潤うことがあって、
はい、
そうすると残していきやすい。
そうですね。
そうですね、
はい、
全体的にもう北山杉だけではなくって、
はいはい、
それも残しつつ、それを守るために広めていくっていうようなことですね。
観光業に、うん、観光業によって、まあ、来訪者にいろいろ北山杉を知っていただくと、
うんうんうん、
私も使ってみようかなというふうな方が増えてくれば、
う
ん、産業振興にもつながるわけですから。
そうですね、
はい。そういう効果も非常に大きいというふうに期待しています。
うん、そうですね。うん、じゃあ今、こういう活動というか、杉だけではない文化的なそういう遺産物というふうに捉えられて、はい、動き出されてからどれぐらいのことですか？
今でちょうど2年ぐらいですね。
うん、
はいはい。
よく、なんかこう、街をこう変えたりとか、地元の人を説得されたりとかっていうのには、やっぱりすごい時間がかかるっていうふうにも聞いているんですけれども、
はいはいはい。
だんだん今、少しずつ、少しずつ広まっていって、
はい、
歩み出しているっていうようなことですね。
はい。
はい、
まあ、それほど歩みは、早いことはないんですけども、
うん、
徐々に、まあ、理解してくれてくれる人も増えてきてですね、まあ、外部の方にも応援してくれる人がだんだんだん増えてきてますので、
そうですね、はい、
きっといい方向に進むであろうと
期
待しています。
そうですね、はいはい、私も期待しています、はい、もうぜひツアーが組めたら行きたいと思っています、は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。本日はどうもわざわざこちらの方までお越しいただきまして、いろいろなお話を伺いました。これからも北山杉を取り囲む中川地区を、見守っていくというか、注目していきたいと思っています。はい、
はい、ありがとうございます。
本日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、ございます。京都人町出会いもん、
教えてスペシャリストさんは先週に引き続き丸福産商株式会社の織戸達也さんにお越しいただいています。今週もよろしくお願いします。
お願いいたします。
さて先週ね、私がなんで織戸さんに早く雨漏りのことを聞きたいかって言ったかと、はい、言いますと、はい、実は我が家がですね、はい、最近まで雨漏りしてたんですよでね、その原因が、はい、なんでそこに雨漏りしてるのかっていうのがなかなか分かりにくくって。
そうですね、素人さんではそうなります、ね、
そうなんですよ。で苦労してたんですけれども、 織戸さんところにはその建物のそういうなんでここに水がこう漏れてんのかとか、はい、湿ってきてんのかとかっていうのが分かりやすいようなそのものがあると
あるんですいうことなんですね。特殊なものを使いました、はい、科学の目で診断させていただきました。お
それどういうものなんですか。
あのですね、はい、これはその赤外線っていう、まあ、言ったら温度センサー分かるかと思うんですけど、はいはい、それで要は高い部分冷たい部分を そこから調べて、あくまでもその住宅建物に関して詳しくないと絶対できないと思いますが、うんうん、そこから雨漏りの侵入、それから雨水が溜まってる、
はい、
それからそのドア泥をすれば手直しが簡単にできるか、それも費用を少なくしてピンポイントで調べていくという方法があります。
あよくですね、あの冬になったら、はい、こうコマーシャルなんかで、あの入浴剤のコマーシャルなんかでですね、はい、こう体にセンサーを当てて、あここが冷えてるでしょうって、
もうまさにそのイメージ
が使ったらほらこんなに温まってきますみたいな、はい、あの映像が映りますけど、はい、ああいう風なのを建物にするわけですか。
そうですね、それを見て判断していくんですね、うん、
あのちょっと今日はですね、あのラジオを聞きの皆さんには見ていただけませんが、資料持ってきてくださっていて、はい、私の手元にはあるんですね。で、あのやはり赤い部分とか黄色い部分、緑青の部分というふうにあるんですが、これ色でどういうふうな、ことが起きているかというのが分かっていくというようなことになるんですかね。そういうことです。
一番分かりやすく言いますと、例えば温度が高い、はい、あの屋根ですよね、うんうん、屋根っていうのは温度が高いから赤く映ります、
はい、
だから冷たいところっていうのは青、もしくはその黒く映ってしまう。
お
で問題のない領域はオールグリーンなんですね。
あ
そういう言い回しの方が分かりやすいです
ね。通常のところが、あの写真を今見せていただいてるんですが、壁でグリーンのところと、確かに青くなってるところと、はい、なんか黒くなってるところがあるんですよね、はい、すということはそのグリーンのところが、まあ、通常の状態で、
はい、
ブルーと黒のところにひょっとしてこれは温度が冷えてて何か原因があるかもしれないよっていうところを示してるということ ですか。
要は雨水が回っている、もしくはそこで水を溜まってて、うん、あの木部、まあ言ったら木造住宅で言ったら木が腐る原因にもなっていると。
あなるほど。あのこれ今写真見てるんですけれども、あの表面だけの問題じゃなくって、その壁の内側がどういう状況になってるかっていうのが見えてるということなんですか。
そういうことです。
はーはー。
外部からの雨水が侵入していて、うん、どこにどう水が溜まっているかっていうのが分かりますし、それももちろん外観からもですし、なもし お部屋の方に入れれば内部からも調査はできます、
はい、あこれあのどうなんでしょう。うちの例えば例で言うと、はい、雨漏りどこからしてんのかっていうのが非常に分かりにくかったんですね。でひょっとしたら上から落ちてんのかもしれないし、まあ、結果としてその日差しの付け根から水が侵入してたっていうことが分かったんですが、はい、そこからかもしれへんしっていうのが最初やっぱパッと見ただけでは分からないんですよ。
分からないですね、
うん、だからその天井をね開けてもらって、
はい、
そこに中入ってもらって見ないといけないということになるわけですが、
は
い、
そうなります。
今言ったあったその赤外線の温度センサーだとそれが、まあ、外からあるいは内側の壁からでも比較的分かりやすい状況に持っていけるということなんですかね。
そういうことです。あの逆に僕はそのカメラを回している時に横に追っていただければ非常に分かりやすいと思います、
うんうん、あの今までその見てこられて確かにすごい壁の中にこう水が溜まってたとか原因が分からなかったのに、
はい、
ここが原因だっていうのが分かったみたいな例もあるんですかね。
あいっぱいあります。
あそうですか、
はい、あのたまたまそうですね去年の夏でしたかね、はい、うちその自社の方で展示会をやっとるんですけども、それでまあ広告チラシを打ちまして、今まではそのお客さんの方が雨漏りしてるというお客さんがありました、
はい、
で止まらないんで見ていただけませんかマルクさんということで、うん、あの連絡がありまして、
はい、
まあ、行かせていただきました。まずまあ事前調査という形で行かせていただきまして、あのやっぱその施工店の方には何回か来ていただいてるとお客さんの方が言っておられまして、うんうんうん、まあ、一応費用こんなにかかりますよということで調査をさせていただきました、
はい、
で調査の日は、この日は夏でしたんで、
はい、
10日ほど雨が降らない状態でおりまして、
はい、
でまあそれちょっとまあ実際のところこんなちょっと事例僕もなかったんでちょっと不安になりながら行ったんですけれども、でまあお客さんが横でずっと見とられて、でもうピンポイントで外と中と、まあ、悪い部分っていうのがきれいに分かりました。
は
で柱にずっとこう水道が見えてるんです。
おお、
仕上げ剤は
あるあの赤外線センサーで見ると、
はい、仕上げ剤には映ってないんです、
うんうん、
下地の柱隠れてる柱が見えてるんです。そこに水が走ってる。でそれをずっと上に上がって調べる、外からも調べるというところで悪いところがもうすぐ分かります。
はあ、普通まあその水がねだんだん染み込んでいってるっていうことになると、はい、というふうに判断したならば、はい、まあ、あの外壁をもうちょっと、そこに塗装をしっかりやり直すことによって、はい、その水が染みてきてるんだったらそれを防ごうっていうようなことに、はい、多分単純に考えるとなるんですが、ね、それだけではその原因の部分が違ってたら収まらないわけですね。
収まらないですよね。要はその治ってない傷口に何かもうバンドエイドを貼ったような状態になってしまいます。
なるほどなるほど。あ、そういうふうな根本的なところがどこかっていうのを突き止めるということもやりやすくなるわけですか。
要はその人間と一緒ですよね。定期的に健康診断してるのと一緒です、うん、やっぱり悪いとこは何かしら出てきます、
うん、
それを早めに早期対応していきましょうということですよね。
あ、やっぱりそのためにはメンテナンスして悪いとこ早く見つけて、先手先手を打っていくことによって、はい、まあ後になってすんごい大変な工事しないといけないっていうようなことも防げると。
防げますね。やっぱり大切な住宅をやっぱり守っていかなければならない、まあ、そのお手伝いですね、うん、うちは。
なるほど。あの最後にですね、はい、これはあのどんな建物でも検査はできるんですか。
基本的には例えば木造だとかモルタルコンクリート、それからあとサイディングの住宅ですね、
はい、
はできます。ただしできないやつもあるんですね、はい、
ああ
の例えばその金属製、まあ、例えばトタンの家ですかね。
あ、
トタンがね、そのカメラがそう反射してしまいますんで、うんうんうん、は撮れないんです。あと瓦も無理ですね。
あ、
でこの辺ではないんでしょうけど、はい、かやぶきの屋根も撮れません、残念ながら。
なるほど。そうするとまあでも一般的な木造住宅だったら家のその外壁の前、はい、辺は全部
取れます。
見ていただくことができるというわけですね、
は
い、
そうですね、
はあ、これはなんか便利なあのものができたなと私感心してしまいまして、
はい、
いやこの織戸さんが京都の街をこう持ちながら歩いていったら、ああそこも危ない、ここも危ないでいっぱいなんか見つけてくれる
んで、それもちょっと危険ですけど
気がしつつですね、2週にわたって本当にあの、興味深いお話していただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
そろそろお別れの時間です、本日の担当は小沢恵美でした。失礼いたします。
京都人町出会いもん、この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。